タディのラジオビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は12月の31日。本来であればね、水曜日更新の予定だったんですけど、いろいろと忙しく、本当に、2022年、最終日での、更新となってしまいました。先週ですね、山梨県の河口湖に久々に行ってきまして、まあ、僕のね、ずっとファンである、千原みのりが一人芝居をやるということで、河口湖まで行ってきたんですけど、まあそのあたりの感想は特に話すこともないかなっていう感じなんですけど、あの寒波がですね来た、週末でして、24ですね、23、24の夜が寒波がすごくて、で山梨県の河口湖ってね、本当に寒いところで、氷点下マイナス8度とかになるところなんですけど、大丈夫かな行くのって思ってたら、もともとね冬に行くの大丈夫かなって思ったんですけど、蓋を開けてみたらね、すごい快晴で、であの地元の友達とかから聞いたら、逆に岐阜がすげえ雪降ってるよという話を聞いて、マジかっつって、で前乗りでね、24日がイベントで、まあ、23日の夜っていうか、昼に出たんですけど、24の朝に出てたら多分行けなかったんじゃないかなっていうくらい、高速がもう完全に、ストップして、で、あ、23に前乗りしとってよかったなって思ったのと、なんで雪国に来たはずなのに帰ってきた方が雪国なんだろうなみたいな状態になりまして、皆さんですね、雪とか大丈夫だったでしょうか。私の方はね、もう特に岐阜も帰ってきたら雪かきしてなんとかなりましたので、引き続きね、また寒波来るかもしれないので、2022年無事に乗り切った方は2023年、もう無事、乗り越えられるように、気をつけて過ごしていただけたらなと思います。ということで本日のテーマトークに移っていきましょう。今回のテーマは2022年生観戦の振り返りとラジオビタディズムの振り返りです。それではどうぞ。今回のテーマは2022年生観戦の振り返りです。今年もプロレスの興行たくさん行きましたけれど、その生観戦を振り返ってベストバウトと MVP を発表していこうかなと思っておりますので、まあ、簡単にね、1月から見てきた、プロレスを振り返っていこうと思います。はい、ではまず、1.1 ノア日本武道館。2022年はね、日本武道館から始まったんですね。塩崎中島のタイトルマッチ回でかっていうことでね、この 1.1 の前に、2021年の12月の5日に、塩崎豪が復帰して、それが名古屋でやったので、まあ、それに乗っかって、まあ、かなりね塩崎豪復帰でクワッと上がってたので、もうこれは 1.1 行くしかねえみたいなノリで行きました。そしたらね、塩崎負けてチーンって感じだったんですけど、まあ、この他にもね、剣王清宮とか、あとはジュニアアタックとかも、まあいろいろ GHC のねタイトル戦やってたんですけど、まあ、この頃を見返すとね、本当にノアジュニアの、原型がねえなという感想になってしまいます。次、1.2 大日本プロレス、後楽園ホール。これはもうノムタック岡林の一点買いみたいな感じですね。うん、ノムタック岡林見たいなーって言ってたら、クニさんに誘っていただいて、まあ、チケット取ってもらって、一緒に見るということで、まあ、この日は140G プロレスさんとね初めて会ったりとかして、 非常に面白い夜だったなという覚えがあります。次 1.8 ノアと新日本プロレスの、合同興行、横浜アリーナ、プロレスの力ですね。まあ面白かったんですけど、そんなに印象に残ったシーンはないっていうのと、あと自分が話したレビューを聞き直すと、あの塩崎がハウスオブトーチャーをなぎ倒したのが面白かったなって思い出しました。まあ、あとは清宮海斗がねにスポットが非常に当たったので、そのあたりはこの興行をやった意味、見に行った意味もあったかなというふうに思います。 1.29、 次 1.29、スターダム愛知県体育館大会ということで、スターダムが愛知県体育館に初進出ということで、ビッグマッチですね。この日の、まあ、ベストスポットといえば、まあ、プロミネンスの登場っていうところが大きいですね。アイスリボンを、離脱した、鈴木すず、セラリサを中心としたプロミネンスが第2試合の後に登場して、ジュリアに喧嘩を売るというかなりね熱い展開がありましたね。この日のねこのプロミネンスが登場した瞬間にもう鳥肌ブワー立って、これはすごいことになったぞってなったんですけど、まあ僕の中ではちょっとスターダムがリアルタイムで追い切れないってもあって、ちょっとまあ、残念な結果になっちゃったかなと思います。この日は他にねタイトルマッチ目白押しで、FWC 対舞姫、上谷対うなぎ、まあ、今年のね、かなり上位に来る岩谷ジュリア、メインが、未来対首里という風に、かなり激盛りの、スターダムビッグマッチとなっています。次、ちょっと飛んでね、3.12 新日本プロレス愛知県体育館大会、ニュージャパンカップの1回戦ですね。この日は、ザック同期とか石森王冠、ファンタズモオスプレイ真田ヘナーレ、まあ、基本戦は、ファンタズモオスプレイがかなり、注目の試合でしたね。まあ、注目してた、カードの期待値をがっちり超えてくる、ファンタズモオスプレイっていうことで、なかなかこう初めて見に行った人も一緒にいたんですけど、ファンタズムオスプレイねすごい興奮してたので、これはやっぱりね新日本プロレスの強さだなっていうのを、まあ、再確認した、大会になりました。かっこ後から点点点とはい、次、4.29 全日本プロレス、名古屋国際会議場大会、これもチャンピオンカーニバルの公式戦ですね。公式戦としてはノムタク熊嵐とか、で一番の僕らのメインは、今日2021年、ベスト興行となった、スワマ吉田つがメインどころだったんですけど、まあそんなに期待通りにはいかないよねと、まあ吉田つさんにそんなに期待するのもなという結果になってしまいましたが、メインイベントの宮原青柳が30分ドローという素晴らしい試合をしてくれたので、まあトントンかなというふうになってます。次、 5.15 新日本プロレス名古屋国際会議場大会ベストオブザスーパージュニア、開幕戦、今年の、行かなきゃよかった興行です。それ以上は何も言うまい。はい、次 7.30、新日本プロレス愛知県体育館大会、G1 の公式戦ですね。まあヘビーはねさすがだとまあだからジュニアはって言われちゃう、もう言わない。はい、この日は、高木フィンレイ トムローラー、ジョナ、真田王冠、棚橋ザックという、棚橋ザックがね、ザック勝手で行ったんだけど、棚橋勝ってクソーっていう風になるんですけど、生で愛してます聞くと悔しいけど感じちゃうビクンビクンみたいなはい、こういうです。まあこの日のベストバウトは間違いなく高木フィンレイの、フィンレイが高木に勝つっていうビッグアップセットを、公式戦の、1試合目でやってくれたので、まああそこに持ってかれるとねちょっとあときついかなと。ローラージョナもすごいいい試合でした。僕個人としては好みです。次、7.31、BRS 工業アクティブスクエア大東と、7.30 で、新日本、まあ日本で一番、でかい団体を見て、7.31 は、自主工業を大阪のねブラーマーリングサービスという、まあ言ってはあれですけどインディー団体の自主工業を見に行くというこのね、こうジェットコースター感がね素晴らしかったですね。ただこの日はねこの BRS 工業っていうのはプロレスの振り幅をすごく見せてくれた大会だったので、うん、あの最前で見たんですけど最前出す価値もあったし、わざわざね、大阪のちょっと片田舎みたいな、場所まで行く価値はあったかなと思います。うん、これはこれでこうプロレスのね良さだなっていうのを、再確認した、興行となりました。次少し飛んで 9.4 東京女子プロレス名古屋国際会議場大会。この日はですね、セミとメインが非常に満足度の高い試合でした。セミが、ポムウィズマジラビ対、ハチチュームスズメ渡辺美優、辰巳梨花っていうセットで、ポムがね良かったんですよ本当に。ポム勝てってねすごい感情移入しちゃうんですけど、まあなかなかね、そうはいかないよという感じですね。ポムは本当跳ねてほしいなと思った1年ですね。でメインが令和の AA4 対、東洋メイト、赤い新井組対桐生上谷組と。これは東洋メイトにかなり僕が感情移入をして見てしまったので、最後のね、桐生が新井のファイナリー食らう前の方向なんかはすごく僕の中では響いたので、これは結構僕の中では評価の高い興行ですね。まあもともと東京女子プロレスの興行っていうのは興行満足度が非常に高いというか全体のこうパッケージングがうまいので、うん、この日も結構今年のベスト興行にピックできるかなという大会です。はい、次 9.25 グレートダイヤモンドホール大会。はい、この日は、後で話すんですけどノアの愛知県体育館大会とはしごで先にグレート見てその後ノアに向かうという流れでした。メインが、伊藤貴則リンダマンの G-REX の、タイトルで、それを目当てに行ったんですけど、まあ、セミに全部持ってかれましたね。林軍団対、田村隼人軍という、林軍が、岡林、カズ林、アブドラ小林で、田村隼人軍が、田村隼人、田村ダン、ライジング隼人というメンツだったんですけど、このねメンツのタッグがめちゃくちゃ面白かったんですよ。うん、コミックあり、ぶつかり合い、あり、飛び技ありみたいな、こう重しプロレスの要素をこうギュッとね詰め込んだ感じ。田村隼人と 田村隼人って言うと分かりづらいな、まあ、田村隼人と岡林のぶつかり合いなんかもすごかったしね、ライジング隼人も、飛び技とか見せてくれたし、田村団アブロ小林の、まあ、ちょっとお友達の話作りとかも非常に面白かったので、セミながら、この試合はベストバウトピックさせていただいてます。次同じく 9.25 の愛知県体育館大会、全日リバイバル興行じゃなかったのかよ国さんっていうねはい、こんなカードが決まったら見に行くしかねえぞということで、この日も結構目白押しでしたね。ナショナル以外はあったのかな、うん、あ、船木のナショナル以外はほぼ GHC のタイトルマッチがあって、まあ、全部良かったっすよね、うん、一番盛り上がったのは、まあ、小川クリス、小峠吉岡の、まあ、GHC ジュニアタッグがかなりいい試合でした。うん。まあ、洋平隼太も良かったしね。GHC タッグの、サッチャー鈴木秀樹対、高安聡もすごく良かった。うん。で、最後、メインがね、清宮剣王と。で、清宮が、GHC を取ると。もう清宮が GHC を取ったっていう事実で僕的にはすごく満足なので、まあ、意外とねこれ他の方の評価が低い、うん、清宮剣王跳ねなかったねっていう評価なんですけど、僕はかなり評価してるので、うん、まあこれがねそうね、まあただ元日、1.1 は、清宮剣王またあるので、さらにこれを超えてってくれるかなというふうに、期待してます。次、ラストです。 9.25 から飛んで、12.3、安納沙織自主興行、ハッピージャム2022、長浜市民体育館ということで、9月25日からほぼ2ヶ月空いてのプロレス生観戦というので、これが締めになりましたね。うん、本当はちょっといろいろ考えてたんですけど、まあ最後はこういうちょっとこじんまりした感じがいいのかなと思って最後に選びました。この日は、まあ、長浜プロレスの提供試合とかも結構面白かったし、うん、キッズダンスコンテストなんかはねかなりの、クオリティのものを見せてもらったので、まあ、こういう自主興行でしか見れない摂取できない成分があったなという気持ちがあるので、まあ、最後にこれを持ってこれたのは良かったなと思うし、まあ、こういうのを最後に2022年の最後に持ってきたからこそ、2023年、もっとこういろんな幅のものを見ていきたいなという思いにさせてくれた大会でした。はい、これで生観戦の振り返りは、全て終わりまして、合計観戦数が12回ですね。この数字を見て、お分かりになる方もいらっしゃると思いますが、今年ビタディはプロレス観戦は月1回までというふうに決めてまして、まあ、重なる月もあったんですけど、まあ、それを守れたので、満足しています。うん、12回の内訳でいくと、新日3回、ノア2回、新日かけるノアが1回、これプロレスの力ですね。あとスターダム1回、大日本プロレス1回、全日本プロレス1回、東京女子プロレス1回で、自主興行系が2回、あとは、無料のプロレスが3回ぐらい行ってますね。うん、笠松競馬場であった無料プロレスと、長良川の国際センターじゃなくてメモリアルセンターかの競技場の隣であった、柳瀬プロレス今日、主催の無料プロレスと、あとはホームセンタープロレス、ドラゲーメインのホームセンタープロレス 1回です。はい、まあいろいろ見に行けたなと、うん、こうちょっとマイナーなところから、女子プロメジャーどころみたいな感じになったので、ノア2回っていうのは結構意外ですね。うん、まあそれだけちょっと熱を上げられない1年だったかなと思います。うん、まあ自分の中でなかなかねこう継続性がなかった感じがしますね。うん、まあどれもこれも正直言えば、2月23の、ノア、藤田中島を見れなかったのがもうこれはもうこの1年最後の、まあ、最後まで、引きずったかなと思います。うん、まあそんなこと言ってもしょうがないんですけどね。うん、それなら無理やりでも行けばよかったじゃんってなるんで、まあそんなことを言っとっても始まらないので、来年はもっと、自分で自分を高めていける1年にしたいなと思います。それでは、ベストバウト行きましょう。はい、2022年ビタディの、ベストバウトは 1.2 大日本プロレス野村拓也対岡林の BJW ストロング選手権です。はい、もうこれはねちょっと他に選べない。うん、衝撃というか、うん、こう何が良かったかって言われたらもう何もこう迷いなくプロレスっていいなってすげえなって思える試合だったんですよこれは。うん、こう変にこうこねくり回さなくてもいいし、こねくり回さないように違和感のないようにしてくれるんですよこのノムタクと岡林っていうのはね。うん、なので結局はこういうプロレスに帰ってきちゃうんだなっていう、うん、まあ技術とかっていうのは僕らに見えないところで間違いなくやってるんだけど、そういう違和感、いや力学的にそういうのおかしいでしょみたいなっていうのも本当に少なく、やってくれるし、しかもアスリート的な面も前面に出してくれるので、この 1.2 のね衝撃を今年1年は超えれなかったなと。まあもしそうね、うん、超えれなかったなってなってますね。はい、そろそろね大日本を見に行きたいなとなっております。ではベストバウトの、その他のピックとしては、1.29 の岩谷ジュリア、7.30、高木フィンレイ、G1 の公式戦ですね、9.4 の、令和の AA4対東洋メイトの東京女子プロレス、タッグ選手権、9.25 の、林軍対、田村隼人軍、9.25 の清宮健王と挙げさせております。はい、 MVP です。はい、先ほども言った通りね、今年はちょっと継続性のなさがあって、でプロレスってやっぱ継続してみるもんじゃないですか。うん、1年通してあこの人頑張ったなっていうのがあるんですけど、生観戦がねこう途切れ途切れ、各団体途切れ途切れだと、あこの団体でこの人頑張ったなっていうのがちょっと上がりにくいっていうのがすごくあって、で選びづらいところはあるんですけど、まあ生観以外も含めて、興味深いと。今年の MVP です。おめでとうございます。まあこれは期待も込めてっていうところですね。うん、まあ 9.25 の清宮体感っていうのが僕の中ですごくこうビッグスポットだったので、うん、来年もね、2年連続 MVP 取るぐらいの勢いで頑張ってほしいです。はい、ちなみに、ベストタッグを選ぶとするなら、RRR からビームとラーマです。はい、そんな感じで、2022年生観戦の振り返りは以上となります。続いては2022年ラジオビタディズムの振り返りをしていきます。2021年の、 10月ぐらいそうね、10月ぐらいに、一応タイトルを、変えまして、そこから週1の更新に切り替えて、やってきたんですけれど、今年2022年は、ナンバリングで言うと21回から、81回、この回を含めて81回ですね。で、60エピソードと、プラス、ボーナストラックとして、3エピソード、この3エピソードは、白川美奈の話っていうのと、まあ、あとは北村克也の話っていうのが、3つあります。この中で、最多の再生回数を誇ったのは、これ圧倒的なんですね、9月7日配信の、9.4 の、東京女子プロレスのレビューです。これはまあ、バグですね、ほぼバグというか、何が起こったのかわからない、本当に。他の、これ以外の一番再生が多い回に、ダブルスコアをつけてまして、通常回で言えば、通常回大体の平均からいけば、トリプルスコアをつけてのぶっちぎりです。まあ言っちゃいますと、まあ、500弱ぐらいですね、500弱ぐらいの、再生回数になってまして、なぜこれがこんなに再生されたのか本当にわからない、なんかね、調べてみたんですけど、どこにも情報源がなくって、誰かが拡散してくれたのかっていう謎の回ですね。まあ内容的にはね、別に普通の回なんですけど、なんかね、不思議ですね、本当にね、何なんでしょう。で、まあこれはかなりバグなので、これ以外での今年の最多の再生回数は、4月7日配信のみんなでベストオブザスーパージュニア、出場選手大予想という回をやりまして、この回が、今年2022年の、ラジオビタディズムの、最多再生回となってまして、累計というか、歴代でも、まあ、さっき言った登場の回を除いたら、1位です、で、まあ、この回は、サナリーさんとナラナンさんと、まあ、ボスクラと、テキストクローバーホールド V の、コラボ回ということ でこの回でね、一番話題になったのは、高岩ですよね高岩来いよみたいな、もう高岩しかねえだろみたいなノリになったんですけど、まあ出るわけもなくでもこういうバカみたいな予想してる時がね、やっぱ一番楽しいんですよね、プロレスってね。結構、まあ、この後の、スーパージュニアの振り返り会もやったんですけど、まあ、熱量的にはね、やっぱり予想会の方が盛り上がったのかなっていう、ね、コラボもね、何回かやらせてもらって、今年は、ナラナンさんともノアの名古屋大会の旅に、プレビューレビューを書く、ポッドキャストの方でやって、まあやっぱレビューも楽しいんですけど、やっぱプレビューを同じ興行行く人とこうワイワイやれるのが、まあ一番楽しいんじゃないかなと。まああとは、今年で言うと国斉藤さんのプゴトの方に、俺たちの野獣大解放っていう回で、出させてもらって、あれはすごくいい経験でしたね。後から聞き直すとね、しょっぱいなと、ビタディしょっぺーなとなるんですけれど、まあそんなこんなもね、しっかりと糧にして、やっていきたいなと思っております。はい、コラボ以外の、レビューで一番再生数が多い回だと、3月13日、配信の、新日本プロレスのレビューが、最多となっています。この日はニュージャパンカップのレビューですね。そんなにね、大した試合ないんですけど、 なんかね、やっぱ新日本っていうブランド強えなっていう、まあ、今年はねノアを2回しか見に行ってないし、その2回をまああのプレビューレビューレビューを奈良奈々さんって言ってるので、まあ、個人の力じゃないっていうところがあるので、そこを含めずに言ったら、まあ、この回が一番ですね。で、まあ、今年ね、週1更新を1年続けてこれたわけなんですけど、まあ、それ自体は僕の中では評価したいなと自分では思ってますし、で、まあ、傾向としてはやっぱりプロレスの話をした回は、そこそこ伸びるなという感じですね。週1更新でプロレスも見てないってなると、プロレス以外のことを話すしかないみたいな、回があって、でその回に関してはやっぱり80再生ぐらいがアベレージで、プロレスの話をすると、まあ、120ぐらいは再生が出るので、まあ、この辺りのね、差をどう埋めていくかみたいなところが、まあ、来年の課題なのかなと思ってます。まあ、あとはちゃんとプロレスの話をしようということですね。で、まあ、2022年のね、一番のお気に入りの回っていうと、まあ、一番気合い入れてやったのは、耳プリですね。まあ、今年プリキュアも継続してハマってて、でプリキュアを語るっていう回を作りまして、特にねスタートゥインクルプリキュア星の歌に思いを込めてが、無料配信されている時に、お話しした、レビュー回、おすすめ回は、僕ね基本的にこのポッドキャストって撮り直ししないんですけど、気に入らなくて3回撮り直したのでそれぐらいちょっと聞きやすい回になってるかなと思いますんで、プリキュア興味ない方も、なんとなく、あこれおすすめしてんだなっていうので聞いていただけたらなと思います。はい、1年の、まとめとしては、今年1年は本当にプロレスとしてプロレスのこうプロレスに対する意識というかテンションが上がりきらない年だったなと。1.2 のノムタクを小林が非常によくで、まあノアの、まあ、主要大会を外しみたいな、ところなんですけど、ただねこう今年の配信更新したこうタイトルを振り返ってみると、ほぼね、新日本プロレスのビッグマッチのことも話してないし、ノアのビッグマッチのことも話してない中で、そこそこね、まあ、100人ぐらいの方が、聞いてくださってると思えば、まあある程度固定のねイスタの方がいらっしゃるっていうのは分かってきてるので、その方々に対してはすごくありがたいですし、その方々にねこうニッチな話題も含めて、提供していけるように、来年も頑張っていきたいなと思いますし、来年はねもうちょっとこうプロレスに対して上げていきたいので、生観戦するときはしっかりとプレビューをやり、あとはまあ、ワンマッチレビューでもいいんで、配信で気になった試合があったら、その試合も、ワンマッチのレビューで、更新していけたらなと思っておりますので、来年もお付き合いいただけたら幸いです。ということで2022年ラジオビタディズムの振り返りは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。 そんなこんなで第81回いかがだったでしょうか。今年もですね、なんとか無事1年終わりまして、聞いてくれたリスナーの方々本当にありがとうございます。先ほどもね、テーマトークの方でお話ししたんですけど、今年は新日本のビッグマッチ、ノアのビッグマッチの話をせず、1年間更新してきて、それでもねこう一定数の方が、聞いてくださるっていうのが分かって非常に嬉しいですね。そういう方々がいるからこそこういうポッドキャストっていうのを続けられてますし、まあ耳プロなんてね大層な言い方をしてますけど、やっぱり自分の気持ちとか感想っていうのをアウトプットできる場所があるっていうのは、でも聞いてくださる皆さんがいるからこそ、やれてることだから、やれてることなのでいつも丁寧なのでなんか急になんかすごいフラットな感じになっちゃったですけど、まあなのでね、2023年も、まあ、聞いてくださる方のためにっていうのもおかしいですけど、まあ、自分も楽しく、聞いてくださる方も楽しめるような、ポッドキャストにできるよう、まだまだ精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで、2022年もうグダグダだ、もう本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。ということで、今回のビタディズムは以上となります。本時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。